This is a very important topic.
今日のお話はですね、とても重要なものであります。
But before we get into our main subject, we'll have a short summary of what we spoke before.
しかしこの本論に入っていく前にですね、これまで学んだことを少しおさらいっていうかまとめてみたいと思います。
We've been looking in the book of Daniel.
ダニエル書を見てまいりましたね。
And Daniel saw these four beasts.
右側にある4つのですね、獣をダニエルは幻で見せられました。
Representing different kingdoms in history.
そしてこれらの獣がですね、歴史上の異なる国々、王国を表していたわけです。
And the last one here,
この最後のあちらのですね、獣は、
represented the kingdom of Rome.
ローマ帝国を表していました。
And Rome controlled a vast area.
かつてローマ帝国はですね、広大な地域を支配していました。
But there was not a fifth beast.
第五の獣っていうのは現れていないわけですね。
Instead, ten horns came out of this beast.
第五の獣が出てこないでですね、この第四の獣から角が出てまいりました。
And that represented the breakup of the Roman Empire.
結局ローマ帝国がですね、後に分いろんな国々に分裂した この歴史をですね、この角は表していました。
The Bible says the ten horns out of this kingdom are ten kings or kingdoms that will arise.
十の角はこの国から起こる十人の王であるまたは王国ですね。そういうことです。
And so that territory was broken up by these different European tribes.
でヨーロッパのいろんな部族がですね、ヨーロッパ中に広がって、それぞれの国に分かたれていきました。
But the Bible has most to say, more to say about another little horn that would come up.
ただし、その十本の角以外にですね、さらに、それとは別に小さい角が出てきたと聖書には記されています。
It says, I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them.
私がその角、まあ、十本の角をですね、注意して見ていると、その中にまた一つの小さい角が出てきたとあります。
And the Bible has much to say about the activities of this little horn.
聖書にはですね、この小さい角がどういうことを行ったかということがかなりですね、詳しく記されています。
It would change things. This little horn would change things.
いろんなことをですね、まあ、変えていったことが記されています。
And students of prophecy understand that this represents the Roman Catholic Church.
そしてこれまでですね、まあ、歴史上予言をですね、真剣に研究してきた人たち、著名な人たちはですね、揃ってこの小さい角はローマカトリック教会を表しているという一致した見解を持っています。
It's the only power on earth that fulfills all the points of the prophecy.
この小さい角に関する予言をですね、すべて、当てはまる、適合する勢力はですね、ローマカトリック教会しかいないという、そういった、まあ、見解で一致するわけです。
So why does God want us to understand this power in prophecy?
この予言のですね、に出てくる、この特殊な勢力について、なぜ神様は、私たちにですね、これほど理解してほしいと考えておられるのでしょうか。
Why should this concern us? Why should we be concerned or worried about this?
過去に登場した小さい角について私たちは何か、私たちと何か関わることがあるのでしょうか。
To answer this question, we will go back to the history of God's people.
その答えを得るためには神の民の歴史を見ていく必要があります。
And that will help us understand the importance for God's people today.
その歴史を学ぶとですね、今日の神の民がどういった理解を得るべきかということをですね、教えてくれます。
So we're going to look at how God led his people in the past.
過去において神様がご自分の民をどのように導いてこられたか、歴史からですね、見ていく必要があります。
And that will help us understand how God is leading his people today.
それが今日の神の民を神様がどのように導いておられるかということを私たちが理解する手助けとなります。
And we will see that this power identified as a little horn is trying to lead in a different direction to what God is leading.
そして学んでいくとですね、この小さい角が表している勢力が神様が民を導いておられるのとは別の方向にですね、人々を導こうとしているということが分かってきます。
Now this talk will be in two parts. This talk and the next one. So it's two parts.
Okay. これからのお話ですね、まあ、一部と二部に分けて、この同じテーマでです。テーマでお話ししていきたいと思っています。
So let's have a look at how God led his people in the past.
では、過去に神様がどのようにご自分の民を導いてこられたか、この歴史を共に見てまいりましょう。
God did wonderful miracles to take his people out of the land of Egypt.
ご自分の民をエジプトから脱出させてですね、神様は本当に不思議な素晴らしい方法でこの民をですね、導かれました。
And he wanted to make the descendants of Abraham his special people.
アブラハムの子孫を特殊な特別な民と、なさろうと神様は計画なさいました。
So God took them from Egypt to Mount Sinai.
そこで神様はエジプトからですね、民を導き出して、シナイ山へと連れてこられました。
And at Mount Sinai he was going to establish a covenant between him and his people.
シナイ山にて神様はご自分とこの民との間で契約を結ぼうとされました。
And he said, if you will obey my voice and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people.
神様は言われました。もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。続けてお読みします。それでモーセは行って民の長老たちを呼び、主が命じられたこれらの言葉をすべてその前に述べたので、民は皆共に答えて言った。我々は主が言われたことを皆行います。モーセは民の言葉を主に告げた。
So the people understood what God wanted of them, and they said, "Yes, we will do this."
イスラエルの民は神様が自分たちに望んでおられることを理解した上で、はい、私たちはあなたの、おっしゃることに皆従いますと返答したわけです。
Then God descended.Upon Mount Sinai,
それから神様はシナイ山に降りてこられまして、
And the mountain, it says, quaked greatly.
その時に、山中がですね、激しく震えたと、そのように記されています。
And the fire of God burnt the mountain.
そしてこの神様の火がですね、山を、まあ、焼いたというそのような描写もあります。
It must have been amazing to have been there to see God coming down.
実際に神様がですね、この山に降りてこられる光景っていうのは、目の当たりにしたら本当に驚くべきですね、厳粛なものだったと思います。
And he spoke audibly his ten commandments to all the people.
そして神様ご自身がですね、この御声を持って 民に聞こえる声でですね、この実戒をお語りになりました。出エジプト記20章18節19節をお読みします。民は皆、雷と稲妻とラッパの音と山の煙っているのを見た。民は恐れおののき、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。神が私たちに語られぬようにしてください。それでなければ私たちは死ぬでしょう。
So this was so frightening or awesome. The people said to Moses, "You talk with us, but not God, because we might die."
まあ、これ本当に厳粛な、ある意味恐ろしい、恐るべきですね、状況があって、民は自らですね、神様に向かって語るのを恐れたがゆえに、モーセにですね、あなたが私たちの、ことを代弁してくださいと頼んだわけです。
It says the people stood far off, and Moses went to talk with God.
この聖句によりますと、民は遠く離れて、待機していて、そのモーセがですね、神様に近づいていきました。
And Moses returned to the people with the words of the Lord.
そして神様からいただいた言葉を持って、民のもとにモーセは戻ってきました。
And once again the people said,All the words which the Lord has said, will we do?
そして再び民はこのように返答しました。私たちは主の仰せられた言葉を皆行いますと。
Then Moses wrote down all the words of the Lord.
それからモーセはですね、神様の言われた言葉をことごとくすべて書き記しました。
And then Moses read this to all the people.
それからモーセはこの書き記したものを民の前で読み聞かせたわけですね。
And again, the third time, the people said, "All that the Lord has said, will we do and be obedient?"
そして三度目にも同じように民は私たちは主が仰せられたことを皆従順に行いますと返事をしたわけですね。
So the people were very clear what God expected of them.
もうこの時点でイスラエルの民は神様が彼らに、まあ、求めたことをですね、はっきりと理解していました。
Then Moses, did a ceremony to ratify the covenant.
それからモーセはですね、この契約を批准するためのある儀式を行いました。
And we can read about this in the book of Hebrews.
このことについては、ヘブル人への手紙に、記録されています。ヘブル人への手紙からお読みします。すなわち、モーセが律法に従ってすべての戒めを民全体に宣言したとき、水と赤色の、羊毛とヒソプとの他に子羊とヤギとの血を取って契約書と民全体とに振りかけ、そしてこれは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言った。
So Moses used blood and water.
モーセがこの時用いたもの、血と水でありました。
To ratify the covenant.
契約を批准するためにこの血と水、この二つを用いたんですね。
He sprinkled the people.
これらを民に向かって振りかけまして。
And he sprinkled, it says, the book.
それから契約書にもこの血と水を振りかけています。
Meaning that these people are promising to abide by or obey the commandments in this book.
これはつまり、イスラエルの民がですね、この契約の内容を記している書物に向かって誓いを立てたということを意味していました。
Now, once the covenant was ratified,
一旦この契約が批准されますと、
it could not be changed.
もう変えることはできません。
And the Bible says this very clearly.
そのことについても聖書にははっきりと述べられています。申命記4章の2節をお読みします。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない。また減らしてはならない。私が命じるあなた方の神、主の命令を守ることのできるためである。
And here is another verse that says exactly the same thing.
別の箇所にも全く同じような内容が書かれています。申命記12章32節ですね。あなた方は私が命じるこのすべてのことを守って行わなければならない。これに付け加えてはならない。また減らしてはならない。
And we can understand this quite easily.
これかなり容易にですね、理解することができます。
If today we have a contract with somebody,
今日も誰かとですね、私たちが契約を結ぶとするならば、
when both parties have signed the contract,
どちら側もですね、この契約書に署名をしますよね。日本だったら印鑑を押しますかね。
One party cannot change the contract by themselves.
そして一旦契約が交わされたら、どっちかがですね、一方が勝手にこの内容を変えることは許されないわけです。
If I had a contract with Mitsuru, for example,
こちらの前に立っている二人が契約を、何らかの契約を交わすとします。
And we both agree and we sign the contract.
どちらもその内容に同意して、その契約書に署名をするわけですね。
Then I can't go away by myself and change things.
その後で私は勝手にですね、自分勝手にですね、この契約書の内容を変えることはできないんです。
And this is what God is saying. Don't change the agreement we have.
この一旦合意したこと、約束したことを変えてはいけませんよとここで神様はおっしゃってるわけです。
Now, everything done in the old covenant was foreshadowing or pointing forward to the new covenant.
この、まあ、古い契約と言われるものですけれども、ここでなされたことはすべてこの新しい契約をの、まあ、影であり、その新しい契約をですね、まあ、指し示している型であります、ものであります。
All the sacrifices in the old covenant pointed forward to Jesus' sacrifice on the cross.
この旧約時代、古い契約の時代ですね、イエス・キリストとその犠牲を指し示すものとして、この犠牲制度、実際に動物を殺して捧げるという制度がありましたよね。
And the old covenant with Israel at Mount Sinai,
イスラエルと交わしたこのシナイ山で交わされたこの古い契約ですけれども、
was foreshadowing the new covenant established by Jesus at Calvary.
これはカルバリーでイエス様によって成し遂げられた新しい契約を指し示す影のようなものでありました。
Moses himself predicted that God would raise up a prophet. He says, "Like me, unto him you shall listen or hearken."
モーセ自身もですね、私のような預言者がやがて起こって、あなた方は彼に聞き従うであろうと、そのように言いました。
So just as Moses established the old covenant with Israel, he said there will be a prophet like me in the future.
モーセがですね、自分がこのイスラエルと神との間の契約をですね、まあ、結んだように、やがて預言者が起こって、この新しい契約がなされるであろうということを、予言したわけです。
The prophet Jeremiah spoke about the new covenant coming.
来たるべき新しい契約について預言者エレミアもですね、語っています。
Jeremiah said, "The days come that I will make a new covenant with the house of Israel."
エレミア書からお読みします。主は言われる見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。
He says, This shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts.
エレミアは続けてこう言っています。それらの日の後に、私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち、私は私の契約、律法を彼らのうちに置き、その心に記す。
Now, who was to bring in the new covenant?
この新しい契約を誰がもたらすことになっていたのでしょうか。
And this is not a difficult question.
難しい質問じゃないですよね。
It was Jesus.
イエス・キリストで、イエス様でありました。
It says, Jesus, the mediator of the new covenant.
イエス様が新しい契約の中保者であると書かれています。
And just as Moses had explained to the Israelites what God expected in the old covenant,
古い契約においてモーセがですね、神様の民に求めておられることをですね、説明しましたように、
Jesus came to explain to his people what God expected in the new covenant.
イエス様も、ご自分の民にですね、神様がこの新しい契約においてご自分の民に求めておられることをですね、伝えるために来られたんです。
Jesus began his ministry when he was baptized by John the Baptist.
イエス様のこの交渉外といいますかですね、公的伝道の働きはバプテスマのヨハネからですね、バプテスマを受けた時に開始しました。
And he was anointed by the Holy Spirit coming in the form of a dove.
その時に鳩のような形でですね、下ってきた聖霊の油注ぎをイエス様はお受けになりました。
So what did Jesus teach during his ministry that would be part of the new covenant?
イエス様はですね、交渉外中新しい契約についてどのようなことを教えられたのでしょうか。
Many things. And for example, he
多くのことを教えられました。例えばですね、
He taught the Ten Commandments.
十戒を説かれましたね。
One day, it says a certain ruler asked him, saying, "Good master, what shall I do to inherit eternal life?"
ある役人がイエスに尋ねた。良き師よ、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。と尋ねたことがありました。
And Jesus replied by quoting the Ten Commandments.
イエス様のお答えはですね、まあこの十戒から、まあ、引用したものでありました。
Jesus taught that the Ten Commandments goes beyond just the outward actions.
それからイエス様はですね、この十戒の教えは、単にこの十戒に書かれた事柄をまあ、行いでもって守る以上の意味があるということでありました。
He taught that we can break God's commandments even by thinking.
イエス様はさらに進んでですね、私たちは思いにおいて実戒を破ることもできるということを教えられました。
What other things did Jesus teach during his ministry?
イエス様は交渉外中、他にどのようなことを教えたのでしょうか。
He taught baptism by water.
水によるバプテスマということも説かれました。
In fact, it says, Jesus and his disciples were baptizing people.
ここにですね、この聖句によると、イエス様は弟子たちとユダヤの地に行き、一緒にそこに滞在してバプテスマを授けておられたと書かれています。ヨハネ4章、1節2節を読みします。イエスがヨハネよりも多く弟子を作り、またバプテスマを授けておられるということを、しかしイエス自らがバプテスマをお授けになったのではなく、その弟子たちであったとあります。
What else? What other ordinances did Jesus teach to be part of the new covenant?
新しい契約の一部として、他にイエス様はどのようなことを教えられたでしょうか。
Just before he was crucified.
十字架にかけられる直前のことでしたけれども、
He had a meal with his disciples.
イエス様はですね、弟子たちと特別な食事の場を設けられました。
And he adopted the Passover meal As the Lord's Supper, we call it the Lord's Supper now.
過ぎ越しの食事をですね、この主の晩餐の食事にですね、まあ適用されたんです。
Now there's something else that Jesus did at this meal,
which、まあ今日では聖餐式として守られていますけれども、something else.
Yes, there's another thing Jesus did.
この場でですね、イエス様がなさったもう一つのことがありました。
At this meal, which many churches forget or ignore.
これは多くの教会がですね、まあ忘れてしまっている、あるいは、見過ごしにしているものであります。
I think all Christian churches take of the bread and the wine. All churches do that.
まあ私はですね、イエス様のこの模範に習ってですね、すべての教会がパンとですね、ブドウ酒の儀式を行うべきだと考えています。
But Jesus also washed the disciples' feet.
その席でですね、イエス様は他にもですね、弟子たちの足を洗うということをなさったんです。
How many churches do this?
どれほどの教会がこの儀式に預かっているでしょうか?
And why should we do this?
あるいは私たちはなぜこのような儀式を行うべきなのでしょうか。
Because Jesus says,
イエス様はこのようにおっしゃってるんですね。彼らの足を洗ってから彼らに言われた。あなた方は私を教師また主と呼んでいる。主でありまた教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。
This is one example of how many Christian churches.Don't follow Jesus' teachings 100%.
ここにですね、まあ、なんて言いますか。多くのキリスト教会がですね、イエス様の教えに 100% 従わない、まあ、例を見ることができます。
Now, a covenant or a testament comes into effect when the testator dies.
ここに契約または誓約は遺言人が死去して初めて発行するという言葉があるんですけれども、
A person can write a will. Do you know what I mean by that?
Yeah.
Okay. Yes.
生前ですね、この遺言状といいますか、そのようなものを書き記す人がいますよね。
Before a person dies, he can visit a lawyer, I guess.
まあ、法的に行うためにはですね、弁護士のところに行きまして、自分の死後、どうして自分に関わることをですね、どうしてほしいか、どのように処理してほしいかということを、書き記すわけです。
For example, I could see a lawyer,
例えば、まあ、私が弁護士のところに行ってですね、
and I could have a will written up.
そこで、まあ、正式な遺言状をですね、制作しようとしますと、
I could say, when I die, my laptop computer can go to my nephew.
例えば私が死んだら、私のパソコンは、おいにあげてほしいと書くわけです。
And my car can go to my brother.
じゃあ私の車、自動車は、まあ、弟にあげましょうかと。
And that is meant to come into effect when I die.
こういったことが実際にですね、まあ有効となってなされるのは私が死んだ時であります。
Now, if my brother came to me and says, "I want your car now."
弟がですね、もし今私のところに来てですね、今車欲しいんだけど、ちょうだいよと言ったとします。
I would say, "Wait on, I'm not dead yet."
そしたら、まあ。遺言には書いてあげたから死ぬまで待ってくれと、いうことができるわけです。
Because the will comes into effect when the person dies.
遺言状はですね、その本人が死んでから、まあ、有効となるわけですね。
And this is what the Bible says as well. This is what the Bible teaches.
この聖書にはこの遺言についてこのようなことを教えています。ヘブル人への手紙9章16節17節ですけどね。一体遺言には、遺言者の死の証明が必要である。遺言は死によってのみその効力を生じ、 遺言者が生きている間は効力がない。
Now, in the New Testament, in the Bible,
新約聖書において
Who was the testator of that testament?
その契約のですね、まあ、いわゆる契約者っていうのはどなたでしたか？
The testator is Jesus.
この契約者っていうのはイエス様でした。
So when was the death of the testator for the New Testament?
じゃあこの契約者、契約、新約聖書のにおける契約のですね、契約者の死というのはいつ起こりましたか？
The death of the testator was when Jesus died on the cross.
イエス様が十字架で亡くなられた時でしたね。
So Jesus was the testator of the New Testament.
イエス様がこの新約、新しい契約のですね、契約者でしたけれども、
And that testament was established when Jesus died.
イエス様が亡くなられた時に、この新しい契約、新約がですね、まあ、有効なものとなっていったわけです。
By his death, he established the New Testament.
ご自分の死において、死によってですね、イエス様はこの新しい契約、新約を確立なさいました。
After Jesus had died,
イエス様がお亡くなりになった後に、
A soldier thrust a spear into Jesus' side.
一人の兵士がイエス様の脇腹をですね、槍で突き刺しました。
And from his side came blood and water.
その脇腹からですね、血と水が流れ出たと聖書に記されています。
And John says, He that saw it bear record, and his record is true, and he knoweth that he saith true that you might believe.
その光景を見たヨハネがこのように言ってるわけですね。それを見た者が証をした。そしてその証は真実である。その人は自分が真実を語っていることを知っている。それはあなた方も信ずるようになるためである。
John says very emphatically or very, You know what I mean by emphatic? Yes. Okay. John states very clearly.
ここでヨハネははっきりと述べています。
That he saw the blood and the water.
この突き刺されたイエス様の脇腹からですね、血と水が流れ出るの。この光景を目の当たりにしたんです。
And he says, I saw it, believe it, it happened.
それがまあ実際に起こるのを私はこの目で見たとここで言っているわけです。
Why is this so important?
なぜこの記述がですね、これそれほど重要なのでしょうか。
Because if we go back to what Moses did,
モーセが実際に行ったことをですね、振り返って見てみますと、
Moses used blood and water to ratify the old covenant.
古い契約を批准するためにモーセは血と水を用いましたよね。
And that was a prophecy.Of Jesus ratifying the new covenant.
これはイエス様がですね、血と水をもって新しい契約を批准なさるということのある意味予言であったわけです。
The blood and water that Moses used was
モーセが用いたこの血と水というのは
was foreshadowing the blood and water from Jesus' side.
イエス様の脇腹から流れ出た血と水のですね、指し示す影のようなものであったわけです。
And just as this ratified the old covenant, so Jesus was ratifying the new covenant.
古い契約において血と水がですね、この契約を批准したように、イエス様のご自身から流れ出た血と水がですね、新しい契約を批准したんです。
And then Jesus was buried in the tomb.
亡くなられた後、イエス様は墓に葬られました。
And the Romans shut the door.
その墓の入り口をですね、ローマの兵士たちが、固く閉ざしました。
But the good news is,
しかし、喜ばしいことに、
the tomb could not hold Jesus.
いつまでもこの墓はですね、イエス様を留めておくことはできませんでした。
We serve a risen Savior.
私たちはこの蘇られた救い主に仕えるものであります。
Not like the Buddhists or the Confucians, we serve a risen teacher, if you want to call that.
Okay. まあ、仏教とか他の宗教の人たちのようにですね、この死んだものを拝んでいる宗教ではないわけですね。
I hope that makes sense. Anyway. Now, once a covenant is established, can it be changed?
繰り返し申し上げますけれども、一旦契約が交わされるとですね、もう変えることはできないんです。
Could the old covenant be changed once it was established?
古い契約が一旦確立されたらですね、変えることはできたでしょうか?
And the answer is no.
できませんね。
Likewise, the new covenant, could it be changed?
同様に、新しい契約もですね、一旦確立されたら変えることできたでしょうか?
Here's what Paul wrote in Galatians.
ガラテヤ人への手紙の中で、パウロがこのように述べています。
He uses the analogy of a man's covenant to talk about God's covenant.
神様の契約を説明するにあたって、パウロはですね、人と人との間で交わされる契約を例に挙げています。兄弟たちよ、世の習わしを例にとっていよう。人間の遺言でさえ、一旦作成されたら、これを無効にしたり、これに付け加えたりすることは誰にもできない。
God himself said, My covenant will I not break nor alter the thing that's gone out of my lips.
神様ご自身がこのように言われました。私は我が契約を破ることなく、我が唇から出た言葉を変えることはない。
Then Jesus gave a commission to his disciples.
それからイエス様は弟子たちにですね、蘇られた後に使命をお与えになります。
To go and teach all nations.
あなた方は行って、すべての国民に教えなさいと。
And baptizing them.
人々にバプテスマを施しなさい。
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.
私があなた方に命じたすべてのことを守るように教えなさいと。
The gospel commission was to go and teach all the world the things that Jesus had taught.
この福音使命というのはですね、イエス様が教えられたことを人々にすべてことごとく教えることであります。
It was to teach the world all about the new covenant, what Jesus had established.
イエス様が確立なさった新しい契約について人々に教えること、これが福音の使命であります。
There was one thing that he did not say.
イエス様がですね、ここで言われなかった一つのことがありまして、
He did not say, go back to Jerusalem and have a discussion with yourselves about what to put in the new covenant. If that makes sense.
エルサレムに戻って、みんなで話し合って、新しい契約にどのような条項を取り入れようかと、決めていきなさいとは言われませんでした。
He did not say, hold a church council and decide what style of baptism to use.
教会会議を開いて、どんな形式のバプテスマを行おうか、みんなで話し合いなさいとはおっしゃいませんでした。
Jesus had already established the new covenant.
イエス様はすでに確立、これらのことをですね、確立なさっておられました。
And the disciples' job was to teach what Jesus had already taught.
弟子たちの仕事は、イエス様がすでに教えられたことを人々に伝えることでした。
So the disciples waited for the outpouring of the Holy Spirit.
そこで弟子たちは聖霊降下、聖霊が自分たちに注がれるこの時を待ちました。
To give them power to take this message to the world.
彼らが力を受けてですね、このイエス様からのメッセージを世に伝えるその準備として、この聖霊の注ぎを待ったわけです。
On the day of Pentecost, there were many people in Jerusalem.
ペンテコステ、五旬節の祭りですね。この時、エルサレムには大勢の人が詰めかけていました。
People from many different nations and countries.
周辺のいろんな国々からですね、大勢の人々が押し寄せてきていました。
And it lists some of the places where they were from.
ここにどのような国々から来ているかという記録がありますね。
And one of these places is called Cappadocia.
その中にカパドキアという場所の名前が記されています。
And they listened to Peter's preaching.
このペテロの説教を見てみますと、
And Peter said, Repent and be baptized.
このように述べていますね。悔い改めなさい。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと。
And it says, They that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls.
そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあったと記されています。このバプテスマを受けた大勢の人たちですね、自分たちの国に故郷に帰りまして、イエス様から弟子たちに、弟子たちからですね、また自分たちへと、その教えをですね、メッセージを自分たちの国へ行ってですね、述べ伝えていきました。
Peter wrote an epistle. We call it First Peter.
ペテロはですね、ペテロ第一の手紙というこの書簡を残しているんですけれども、
And this was addressed to some of these people that heard him preach in Jerusalem.
エルサレムで、まあ、彼が述べ伝えたメッセージをですね、聞いた、まあ、国の人たち。
And you can see
がここに名前が書かれていまして、
oh, sorry. And you can see he wrote to the strangers scattered throughout, and it includes Cappadocia.
ペテロのから福音を聞いて国に帰っていった人たち、そのそれぞれの場所の人たちにこの書簡を書いていますけれども、その中にですね、ポントガラテア、そしてカッパドキアという場所も記されています。
Remember, there were people from Cappadocia.In Jerusalem when, on the day of Pentecost.
ですからこのペンテコステの日に、五旬節の日にカッパドキアという場所からですね、来てペテロの説教を聞いた人たちがいたということです。
And now he is writing to those people.
そのような人たちにですね、ペテロはこの書簡を、まあ、書き記しているわけです。
This is Cappadocia here.
この写真に写っている場所、これがカッパドキアです。
カッパドキアis in the middle of Turkey.
カッパドキアというのはトルコの中央に位置している場所であります。
It takes a whole day to drive from Istanbul, where the airport is, down to Cappadocia.
これトルコの首都ですかね、イスタンブールという有名な都市がありまして、そこからもう丸一日自動車に揺られてですね、やっとたどり着く、それぐらいの距離にカッパドキアは位置しています。
And it's a very interesting area.
非常に興味深い地域なんですけれども、
They have these strange, structures, geological structures in this area.
ここにですね、この興味深い、まあ、奇妙なですね、形の、まあ、建設物が残っていまして、
The locals have names for these.
まあ、地元の人たちは独特なですね、名称でこれらの建設物を呼んでいるそうですけれども、
And this material, this, rock is very soft. And on top, it is a hard material. Yeah, that's a hard material, and this is a soft material.
下の部分は柔らかい物質で、上のこのとんがっている部分が硬い岩だそうです。
So over many centuries, they haveturned these, they've dug into them and made them into buildings, houses.
そしてこういった、so they were natural stuff?
Yes, this is all natural. That's all natural.
ああ、この岩はですね、もともと自然にあったもので、もう何世紀もかけてこの人々がですね、岩をくり抜いて家にしていったということなんですけれども。
And there's many areas in Cappadocia where you can see, dwellings.
ああ、岩をくり抜いて作った住居ですね、なんとか穴式とか言うんでしょうか、そういったものをですね、何世紀もかけてここにいる地元の人たちがですね、築いていきました。
And there are even churches dug into the rock like this.
こういった形でですね、教会も作られていたそうです。
This is like a multi-story apartment block.
これはもう何階建てにもなっているですね、アパートのようなものでした。
And if you go inside here, when you go inside this,
この中に入って見てみますと、
you can see where they've carved out like a table and a place to sit.
テーブルの形に彫られたものとかですね、その座る場所とかもちゃんとありまして。
Now this soft material goes very deep underground.
ここ物質柔らかいんですね。そしてこのかなりの深さになっています。
And the people of Cappadocia dug cities right into the ground.
当時のカッパドキアの人々は地面にですね、穴を掘って地下に都市を築きました。
This is a diagram showing one of these cities underground.
この地下都市の、まあ、断面図ですね。こういったものが実際に作られたんです。
Yes. Yes, it looks like an ant's nest, doesn't it?
まあ、アリの巣のようなものをですね、カッパドキアの人たちが作っているんですね。
But for a human size.
まあ、アリの巣のような小さいものではないですよ。人間が住めるような実際に利用していた都市だったんです。
And they found, dozens of these cities.
こういった都市がですね、もういくつもいくつもカッパドキアで見つかっています。
And some of these cities held anywhere between 35 to 50,000 people.
ある場所にはですね、3万5千から5万人の人が入るぐらい、収容できるぐらいの、まあ、町もあるそうです。町の跡ですね。
And parts of these, they have opened up for tourists to visit.
そしてこの一部が旅行者に開放されてですね、まあ、観光場所としてですね、見ることができるようになっています。
If you visit there,
そこを訪れますと、
You don't want to suffer from claustrophobia. Do you know claustrophobia?
Oh, yes. まあ、It's not... 閉所恐怖症ってありますよね。狭いところが嫌いな人、そういう人にはおすすめできません。
This is, me crawling through some of these passageways.
これ奥の方に左の写真ですね。奥の方に写っているのは私なんですけれども、狭い通路を歩いているところです。
Some of the passageways are very small.
いくつかの通路はですね、もう本当にこのように狭い、小さいものです。
But the rooms are big. You can stand up inside.
しかし一旦部屋に入ると、まあ、ある程度の大きさがあってですね、ちゃんと立つこともできます。
Here are some pictures from inside these cities.
こういった都市のですね、中で撮った、まあ、これも写真の一つですけれども。
Now the government has put lighting in the electric lighting.
まあ、この政府がですね、きちんと観光地として、観光名所としても、照明もこのように設置してくれていますけれども。
So you can explore without needing a candle or a light, a flashlight.
あるいはもう、懐中電灯とか持ってですね、いろんな場所を探索できるようになっています。
You can see how it's all been carved out of this rock.
岩をですね、まあ、くり抜いたり、この削ったりしてこの都市がですね作られていったという様子を見ることができます。
This stone here is in a bakery, underground bakery.
これは地下ベーカリー、パン工場の跡だそうです。
And you can see they have brought a different rock down, a hard rock.
That's a hard rock?
Yes, a hard material.
これ非常に硬い岩でできていまして、麦をですね、粉を製粉する場所として使われていたそうです。ここに麦を置いてですね、粉にするために製粉したんですね、ここで。
Okay. Now this hereIs part of the defense of the city.
この岩はですね、町の、まあ、防御するために使われていたそうで、置かれていたそうです。
They would have stones like this, a rolling stone, at the entrance ways.
岩をこのように、まあ、これ転がるようになっててですね、転がして、なんか非常時にはですね、ここを閉ざしたということなんです。
So if an invading army came, they could roll the stone and
何らかの侵略者が来たとなったらですね、岩を転がして守ったわけです。
And then they had tunnels leading to another city.
また別の都市に通じるトンネルも 来られていまし、います。
So they could escape to another place.
いざという時はですね、別の場所に逃げることができるようになっていました。
Now, down at the bottom of the city,
この地下都市のですね、もう一番最上階じゃなくて最低階っていうんですかね、一番下の底まで行ってみますと、
is a church.
教会の跡が残っています。
And in the church is this interesting, what do you call it, structure.
まあ、興味深い構造になっています。
Now this is down here.
この辺りなんですね、この教会が、教会の跡があるところは。
That means church. That's German actually. It's German for church.
これドイツ語で教会と書いています、書かれています。
And what this is,This here,
この写真に写っているこの場所はですね、
can anyone guess what it is for?
これが何のためにこのようになっているか、わかる人
Absolutely. Kenjo is right. It is a baptismal font.
バプテスマ層なんですね。バプテスマをここで、バプテスマが行われたということです。
And this is how they would baptize people under the water like this.
水を入れてですね、ここでバプテスマ式がなされたということなんです。
The word in English, baptism, comes
英語でこのバプテスマ、バプティズムと言いますけれども、
comes from the Greek word baptizo.
ギリシャ語のバプティゾという言葉から来ています。
And in Greek, that means to dip or immerse or to plunge underwater.
ギリシャ語のバプティゾの意味はですね、浸す、沈める、水中に投げ込むというものでした。
Now, you may recall,John the Baptist.
まあ、このバプテスマのヨハネ思い出していただきたいんですけれども
He was baptizing people.
彼は多くの人々にバプテスマを施していました
He actually, his name would be like John the Immerser or John the Plunger. Do you know what I mean?
この直訳すればですね、バプテスマのヨハネは、浸す人、ヨハネさんということだったんですね。沈める人ヨハネ、投げ込む人ヨハネ、水に。
Now, what example does the Bible give us for baptism, Christian baptism?
このキリスト教で行われているバプテスマありますけれども、聖書はそのバプテスマのですね、どのような、模範が記されているでしょうか。
Jesus came to be baptized by John the Baptist.
イエス様はバプテスマのヨハネからバプテスマを受けようと彼のもとに来られましたね。
And John the Baptist was baptizing, it says, where there was much water.
このヨハネがバプテスマを授けていた場所について水がたくさんあったと記されています。
So John needed a lot of water for his baptisms.
バプテスマをするわけですから、水がいっぱい必要だったわけですね。
And it says the people were baptized in the river.
人々がこのバプテスマを受けに川にやってきたんです。
And when Jesus was baptized, it says he came up out of the water.
イエス様もバプテスマを受けられてから水から出てこられたと記されています。
So clearly, how was John baptizing? What method was he using to baptize?
まあここにですね、まあヨハネがどんなバプテスマを行ったか、そのやり方がですね記されているわけです。はっきりと。
He was baptizing by immersing people under the water.
沈めのバプテスマを施していたということがわかります。
What is another example in the Bible of New Covenant Baptism.
聖書にですね、新しい契約のバプテスマとしてどのような模範が記されているでしょうか。
We read this in the book of Acts.
使徒行伝にその例を見ることができます。
There was an Ethiopian man.
あるエチオピア人がいまして、
A very important man. He looked after the treasure of the queen.
彼はエチオピアの女王の財産をですね、管理していた重要人物であったということがわかります。
And he had been to Jerusalem to worship.
礼拝のためにそのような人がですね、エルサレムにやってきたんですね。
So he was a believer in the true God.
真の神の信者であったということがこの記述からも分かります。エチオピアに戻る途中でですね、
He was reading Isaiah the prophet.
この道中、預言者イザヤの書物を読んでいました。
And the Holy Spirit commanded Philip to go and join with this man.
聖霊がピリポ、使徒のピリポに命じてですね、この帰る途中にある宦官ですけれども、その人に会うようにということを命じたわけですね。
And Philip asked him, Do you understand what you're reading?
この男に会ったピリポが、この読んでいる本の内容をあなた理解できますかと質問します。
And he said, How can I except someone guide me? Please come up and sit with me.
誰かが教えてくれないと分かりませんよということで、どうか教えてくださいと自分が乗っているですね、この車に彼を招き入れたわけです。
So Philip, began at the same scripture and preached under him Jesus.
そのイザヤ書からピリポはですね、イエス・キリストについてこの宦官に教えたんです。
Because the prophet Isaiah wrote about Jesus.
もうこのイザヤの預言というのはイエス・キリストをですね、直に指し示しているものだったからです。
So Philip would have explained to him, the prophet Isaiah was talking about Jesus of Nazareth, who's just come and died.
ちょうどもう近年おいでになって人類のために死なれたイエス・キリストをこの預言者イザヤがですね、イエス・キリストについて記しているということをですね、ピリポはこの宦官に説明してあげたわけです。
Isaiah wrote about Jesus' sufferings.
そしてイザヤ書の中にはイエス・キリストの受難についても記されています。
And I'm sure Philip explained that that was fulfilled by Jesus' crucifixion.
おそらくイザヤ53章をですね、引用して、ここにイエス様の、イエス・キリストのナザレのイエスの十字架がまさしく記されているではないでしょうかと、そのように訴えたと思われるわけです。
And Philip would have explained that Jesus, by his death, established a new covenant with the house of Israel.
さらにこのイスラエルの家と新しい契約をご自分の死によって確立なさったということもですね、ピリポは説明したかもしれません。
And he would have explained, all the what Jesus' teachings were for the new covenant.
イエス様がこの新しい契約について他にどういったことを教えられたかということもですね、ピリポは説明したかもしれません。
Including baptism.
その中にバプテスマのこともですね、バプテスマのことも言われていたかもしれません。
So we read in the next verse.
そして使徒行伝の記録を見てみますと、次のところでですね、
The eunuch said, "See, here is water. What doth hinder me to be baptized?"
宦官がこう言いました。ここに水があります。私がバプテスマを受けるのに何の差し支えがありますかと。
And Philip said, If you believe with all your heart, you can.
ピリポが言いました。あなたが真心から信じるなら、受けて差し支えはありませんと。
And so the eunuch said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
そこで、宦官が答えるわけです。私はイエス・キリストを神の子と信じますと。
Notice it's very important that the eunuch had to intelligently understand and believe before he could be baptized.
この宦官はですね、バプテスマを受ける前にイエス・キリストについて本当に知的に理解を持つに至り、それからそれを心から信じていたということがわかります。
So Philip taught him.He understood and he says, Yes, I accept and I believe.
ピリポが教えて、彼はそれを受け入れ、信じて、私は、信じますということを表明しているわけです。
And once he had agreed that who Jesus was, the Son of God,
イエス様が神の子であるということをですね、神の御子であるということを受け入れて、この真理を受け入れて、
then Philip could baptize him.
その上でですね、それが確認がなされた上で、ピリポはこの宦官にバプテスマを 施したわけです。
Notice it says both went down into the water, both Philip and the eunuch.
フィリッポもまた宦官もですね、共に、水の中に入っていってバプテスマを授けました。
So clearly, he was baptized by Philip immersing him in the water.
はっきりとここにですね、もう沈めのバプテスマの様子が記されていますね。
This was the baptism method that Jesus introduced for the new covenant.
これこそ新しい契約においてイエス様がですね、この信者に教えた沈めのバプテスマであります。
And we can see in many ancient churches, this is how baptism was done.
そして昔の古代の教会でもですね、このようなバプテスマが実際に行われてたという、この私たちは証拠を見ることができます。
For example,
例えばですね、
Paul and Timothy had established a church at Philippi.
パウロとテモテがフィリピにおいてですね、教会を設立してるんですけれども、
This is an ancient church at Philippi.
これがフィリポの古代教会の遺跡であります。
It was,
フィリピですね。ごめんなさい。
Sorry. It was to the people in this town that the epistle of the Philippians was written to.
この場所の教会がありまして、そこに実際にいたですね、信者たちに、パウロはですね、書簡をフィリピ人への手紙として書いたわけです。
So the book of Philippians in your Bible was written for these people.
ですから私たちがこの聖書に読んでいるフィリピ人への手紙というのは、ここに実際にいた人たちのために当初書かれたものだったんですね。
And in this church, there is,
このフィリピの教会において、
there is a baptismal font.
バプテスマ層の跡が実際に今でも残っています。
What method of baptism do you think they practiced here?
このようなバプテスマ層でどういったバプテスマが実際に行われていたと思いますか?
It's obvious it was by immersion.
もう明らかにこの沈めのバプテスマが行われていたということがわかります。
Many other churches have the same thing.
この古代の教会の遺跡を見てみますと、同様のものをですね、私たちは見ることができます。
This is a church at Ephesus, a very old church at Ephesus.
これもですね、古い教会、エペソの教会、跡であります。
Where the book of Ephesians was written to.
ここにあった教会にですね、まさしくエペソ人への手紙が書かれました。
And in the base of this, in the floor of this church, is a baptismal font.
その教会跡のですね、床にもちゃんとバプテスマ層が残っています。
Where people would go down into the water to be baptized.
人々はここに降りていってですね、バプチズメのバプテスマを受けていたということがわかります。
Here's another church in Ephesus with the same thing, a baptismal font.
エフェソにある別の教会あとですけれども、ここにも同じようなですね、バプテスマ層の跡が残っています。
Here's an ancient church in northern Africa.
これもアフリカ北部のですね、古代教会跡であります。
And in the floor of this church is another baptism.
この教会跡の床にもですね、バプテスマ層の跡がしっかりと残っています。
So clearly, all the old churches were baptized by immersing underwater.
こういった古代教会の遺跡跡を見てみますと、はっきりとですね、沈めのバプテスマが実際に行われていたという証拠を見ることができるわけです。
Now, what is the meaning of baptism like that?
この沈めのバプテスマの意義とは何だったのでしょうか。
Paul explains in the book of Romans.
ローマ人への手紙の中でパウロはこのように説明しています。
He says, when we are baptized,
私たちがバプテスマを受けるとき、
we're baptized into Jesus' death.
イエス様の死に預かるバプテスマを受けたと書かれています。
And then,
それからですね、続けてこのように書かれています。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた 新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。
So baptism is a symbol of death, burial,
and... yes, ですからバプテスマというのはこの死それから葬りの象徴であります。
And then resurrection again.
さらに復活も、をも象徴しています。
Just as Jesus died and then was buried,
イエス様が死なれて葬られて
and was resurrected,
そして復活なさったように、
Baptism is a memorial of that.
バプテスマというのは そのイエス様の死と葬りと復活を記念しているものであります。
So going under the water is like being buried in death.
死んで葬られることをですね、沈めのバプテスマは表しているんです。
And coming up from the water is like the resurrection.
そしてずっと水の中に入ったら死んでしまいますから、自ら引き上げることによってこの復活を表したわけですね。
This is a beautiful ceremony or symbol that Jesus gave his church.
これがご自分の教会にイエス様がお与えになった、素晴らしい、美しいですね、このバプテスマの儀式なんです。
It's a reminder of what Jesus did for us.
イエス様が私たちのためにしてくださったことをですね、思い出させてくれる儀式なのであります。
Every time we see someone baptized, we can think of what Jesus did on our behalf.
信者さんのですね、仲間のバプテスマ式に私たち参加するたびに、イエス様が私たちのためにしてくださったことをそのために思い出すことができるわけです。
But something changed.
ところが、いつの時かある変化がなされました。
During the dark ages.
暗黒時代のことでした。
And we see this in paintings like this.
この絵に見ることができますように、
many, so we say a lot of artwork from the dark ages.
この暗黒時代に描かれた多くの、絵画でですね、絵画などで見ることができる光景であります。
It shows something different.
何か違ったバプテスマが描かれているんです。
This is meant to be the baptism of Jesus by John the Baptist.
バプテスマのヨハネがイエス・キリストに授けたバプテスマを描いたものだと言われている絵です。
But it shows John the Baptist simply pouring water on Jesus' head.
この絵によりますと、バプテスマのヨハネがイエス様の頭にですね、水を垂らしているものですよね。
Here's another painting.
これまた別の絵ですけれども、同様の光景がここで見ることができます。
And another painting.
この絵にも。
And this is practiced today by some churches.
そしてこういった方式のバプテスマをある教会は実際に行っているんですね。
For example, here is a Catholic priest sprinkling a baby.
これはカトリックの司祭が赤ちゃん、赤ん坊にですね、幼児洗礼を施している光景です。
Now, what is the reason given for doing this to babies?
幼児洗礼ですね、赤ちゃんに、洗礼、バプテスマをこのようなことをするですね、理由は何でしょうか。
Did Jesus teach this?
イエス様はこのような洗礼を教えになったでしょうか。
We don't read this in the Bible.
こういった洗礼が教えられている聖書の記録を私たち見ることはできません。
The Bible says there is one Lord, one faith, one baptism.
エペソ4章の5節にこう書かれています。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つと。
So how many different modes of baptism are there according to this?
ですから、バプテスマはいくつとありますか？この聖句によりますと、
there is just one.
一つですよね。
So why are there different ones today? More than one today?
なのになぜ今日複数のですね種類のバプテスマが 見られるのでしょうか。
Paul wrote,
パウロはこのようなことを書きました。
There should be no schism in the body.
体の中にはですね、分裂が存在するべきではないということです。
What does he mean by the body? What is the body?
体とは何を意味していたのでしょうか。
That means the church, the people, the believers.
ここで言われている体とは神の民、教会のことであります。
So he's saying there should not be divisions in God's people.
神の民の間に分裂があってはならないということをここで教えているんですね。
So why, if Paul said there's one faith and there should not be divisions, why are there so many different denominations?
信仰は一つであるべきだと。また分裂が起こるべきではないと。パウロが言ったにもかかわらず、なぜこんなにも多くのですね、キリスト教教派が今日存在するのでしょうか。
Why, if Jesus established one form of baptism by the new covenant,
新しい契約によるですね、一つの、一種類のバプテスマをイエス様が教えられたにもかかわらず、
do many churches do other or different things?
なぜ多くの教会でですね、別の種類のことが行われているのでしょうか。
This is a very important question.
これは非常に大事な質問であります。
So we're going to look at that in the next meeting.
続きはですね、次の集会でまたさらにですね、深く学んでいきたいと思っています。
Because the answer is in history.
この答えは歴史に見ることができます。